7月1日木曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。来年の大統領選挙に向けて、与党共に民主党の最有力候補イ・ジェミョンキョンギド知事が出馬を表明しました。政府は閣議にあたる国務会議で、総額33兆ウォン規模の2021年第2次補正予算案を決定しました。韓国の輸出額は6月として過去最高を記録したほか、今年上半期の累計輸出額も初めて3000億ドルを突破し、過去最高を記録しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。来年の大統領選挙に向けて、与党共に民主党の最有力候補とされているイ・ジェミョンキョンギド知事が大統領選挙への出馬を表明しました。共に民主党の党内選挙の登録は6月30日に締め切られ、立候補者はイ知事を含め合わせて9人となりました。10日間の党内選挙期間中に、チョン・セギョン前国務総理とイ・グァンジェ元カンウォンド知事の両候補者が一本化するかどうかに注目が集まっていますが、それを踏まえてもイ知事が最終候補になるものと予想されています。一方、世論調査で与野党を合わせて最も高い支持率を得ているユン・ソンニョル前検察総長に対する牽制が強まっています。ユン前総長が入党するかどうかで注目される最大野党国民の力の中で、ユン前総長と立候補を争うホン・ジュンピョ議員は、ユン前総長に対する疑惑の徹底的な検証を主張しているほか、ファン・ギュアン元代表もユン前総長の早急な入党を呼びかけています。政府は1日閣議にあたる国務会議を開き、総額33兆ウォン規模の2021年第2次補正予算案を決定しました。今回の補正予算案は税収の超過分を活用することを基本としていて、赤字国債の追加発行はせずに編成されました。新型コロナウイルス被害支援には13兆4000億ウォンが盛り込まれ、このうち10兆4000億ウォンが国民支援金に充てられます。支援金は世帯の所得を基準に上位 20% を除いた残り 80% に支給され、1人当たり25万ウォンずつ、4人家族には100万ウォンが支給される予定です。生活保護受給者や一人親家庭などに国民支援金とは別に1人当たり10万ウォンずつ追加で支給するための予算3000億ウォンも盛り込まれました。また零細事業者向けの現金支援などの規模も3兆2500億ウォンとなっています。その他、雇用・民生安定支援に2兆6000億ウォン、ワクチン購入や接種センター増設などのための4兆4000億ウォンなども今回の補正予算案に含まれました。補正予算を賄うために確保された財源のうち、国家債務の償還に使われ、韓国の GDP に比べる国家債務の割合は 48.2% から 47.2% に低減する見通しです。日本による韓国向け輸出管理が強化されてから2年が経ちますが、素材、部品、設備分野の中核品目における韓国の対日依存度は大きく低下したことが分かりました。産業通商資源部によりますと、輸出管理強化の対象となった3品目のうち、フッ化水素の今年1月から5月までの輸入額は460万ドルで、 2019年の同じ期間に比べて 83% 減りました。フッ化ポリイミドは代替材料の採用によって日本からの輸入は事実上ゼロとなりました。またレジストはベルギー産の輸入が12倍に増えました。素材・部品・設備分野全体で対日依存度は 16.8% から 0.9 ポイント減少し 15.9% になりました。 IAEA 国際原子力機関が福島第一原子力発電所の汚染処理水の海洋放出の過程を検証するために設置した検証チームに韓国の専門家が参加することになりました。 IAEA は国内の放射性物質の権威キム・ホンソク博士を検証チームに招待しました。キム博士は放射性物質の分析・評価部門の権威で、現在国連放射線影響科学委員会の韓国代表として活動しています。 IAEA はキム博士に送った招待状で、日本政府の海洋放出計画が透明で安全に行われるかを監視・審査する作業を手伝ってほしいと要請したということです。検証チームの具体的な検証日程は公開されていませんが、東京オリンピック・パラリンピックの開幕前に最初の会議が開かれる見通しです。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。
産業通商資源部は、韓国の6月の輸出額が前の年の同じ時期に比べて 39.7% 増加して548億ドルとなり、6月としては過去最高を記録したと明らかにしました。全体でも3番目に高い金額です。また今年上半期の累計輸出額は前の年に比べて 26% 増加した3032億ドルで、初めて3000億ドルを突破し、輸出の伸び率はこの11年で最も高い数字となりました。品目別では、半導体、一般機械、石油化学など主力の15品目の輸出額が増加し、特に輸出額1位の半導体は堅調なメモリー需要が追い風となって2ヶ月連続で100億ドルを突破し、6月としては過去最高の111億6000万ドルを記録しました。中央貿易対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は1日までに新たに762人が確認され、新たな感染者は2日連続で700人台となりました。政府は当初1日から制限を一部緩和した新たな社会的距離の確保措置を取る予定でしたが、感染力の強いインド由来のデルタ株変異ウイルスの感染が国内で拡大傾向を見せていることから、首都圏をその対象から除きました。一方、1日から1回でもワクチン接種をした人は、公園などの野外ではマスク着用の義務化が解除されます。また、シンガポールや台湾、タイ、グアム、サイパンなど一部の国や地域に団体旅行で行くことができる、いわゆるトラベルバブル制度が1日から施行され、ワクチンを接種した人には帰国後の隔離措置の免除のための書類が発行されることになりました。KBS は海外に暮らす同胞向けの韓国語チャンネル KBS コリアを7月1日に新たに放送開始しました。 KBS コリアは従来の海外向けチャンネル KBS ワールド24を改編したもので、 KBS の主要ニュースや番組を韓国と同じ時間に放送します。また海外で生まれた世代のために子ども向けの番組や韓国語歴史番組も編成されています。 KBS コリアはアジア、ヨーロッパ、南北アメリカなど世界の衛星プラットフォームやIPTV、OTT、 YouTube などでも視聴することができます。以上、イ・ジンヒョンがお伝えしました。